こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストはももかさんです。イエーイ、
よろしくお願いします。
ももかさんは多分今までのバックグラウンドレディオのゲストの方の中ではちょっと経歴が、ソフトウェアエンジニアの方が多いので、割と
そういう方と
ちょっとだけ違うかもしれないんですが、ちょっと先に私からお話しちゃうと、実は私の、親友のテクノロジー系クリエイターのような子がいて、でその子から展示のご案内をもらって一緒に遊びに行ったんですよ。でその時に展示されていた作品の中にももかさんの作品があって、あ、これかわいいみたいな話をしたら、あ、紹介するよみたいな感じになって、今回ご出演お願いしたという経緯でございます。
嬉しいです。
はい、ちょっとじゃあ簡単に自己紹介お願いしていいでしょうか。
はい、現在は、はじめまして、中山桃香、桃香中山と言って、はい、活動もしたりしています。
あ、そうなんだ。あ、そっちからなんだね。はい、オッケーオッケー、はい。
あ、多分インスタのアカウント名をそのまま、名前にしちゃって使ってたりとかするって感じです。で、今はクリエイティブテクノロジストという肩書きで、仕事ではアイディアを考えるときに、クリエイティブを軸にして考えたりするような仕事もしつつ、ライフワークとしてはインタラクティブアーティストとして、先ほどご紹介もあった通り、ソフトウェアというよりはハードウェア、ロボティクスとかを使ったインタラクティブアート作品とかを作ったりしております。
はい、ありがとうございます。
やっています。はい、
いや、そう、ハードウェアっていうか、そのロボティクスっていうところですごいめっちゃ私興味あって気になるなと思ってたんですけど、私が見たその展示の時の作品は、なんだろう、傘を、ビニ傘、いわゆるビニール傘をなんかリメイクして、ちょっと光る素材とかを入れたものみたいな、でそこになんか意味を与え直したみたいな感じの作品だったんですけど、それは多分そんなに自立して動いたりとかしない作品だったから。
そうですよね。もともとあと考え方として、金継ぎみたいな、その壊れたものを、よりアップサイクルするみたいな考え方を他の壊れたものにできないかっていう、お題があったので、じゃあ例えば傘、壊れた傘ってなんか1億本とか、日本だと1億本ぐらいビニ傘捨てられたり年間で捨てるみたいなのもあって、でそこをアップサイクルできないかみたいなアイデアをかなさんと一緒に考えてみたいなことで、形になったって感じでした。
いや、普通に可愛かったね。物としてキラキラして可愛いみたいなところがまずあって、私は楽しかったんですけど、ちょっとロボティクスのところがまず気になっていて、その最初にロボット的なものに興味を持ち出したのっていつ頃だったとかって覚えてますか？
小学校3年生ぐらいの、なんか作文みたいな時に、もうすでにやっぱロボットを作りたいみたいなのは思ってたっぽいので、多分そのくらいの時から、なんか自動で動くとか、そういう工場とかにいるような、もうロボットとかに可愛いなと思ってたりとかしてたみたいです。なんかイメージとしては、ピタゴラスイッチとかああいうのってちょっと可愛いというかワクワクしますよね。そういうイメージで多分小学校の時から自動で勝手に動いて、なんかこう人間の指示の言う通りによいしょよいしょってやるのとか可愛いなとか思ってたみたいですね。
へえ、でも3年生って、ピタゴラスイッチはね、なんかイテレとかで触れてたかな、ないかもしんない。
91年生まれで、多分もしかしたらまだない時だったかな。団子3兄弟とか、むしろ
その時だった
りするから。
ああ、確かに。じゃあちょっと微妙にその後かもしんないよね、ピタゴラスイッチは。なんだろう、身近にその時あったロボットって子供の時ってなんだろうねと思って。
いや、もうなんか、 そうですね、例えばなんですけど、あのゲームセンターとかのああいうクレーンゲームとかの、うん、
あー UFO キャッチャー的なやつ、 UFO キャッチャー
が確か、うんうんうん、あのポケモンとコラボして、
うん、はいはい
宝とこれ大丈夫かな、宝富から出てたんですよ、なんかポケモンクレーンゲームとか、うんうんうんうん、ああいうのが親とかにも自動で動かせるの欲しいみたいな言ったりとか、
ね、えぬいぐるみが欲しいとかじゃなくて、
じゃなくてあの確かあのポケモンクレーンゲームみたいなのを確かその、うん、で出してたんですよ、その宝富から、
あおもちゃとしてってことね、
あそうですそうですそうです、
あのゲームセンターの
はい、
でなんていうのでっかいやつじゃなくてお家用の
おもちゃの販売とかもしてて、そうです、ああいう自動で動くとか、
ああそれはですね、うちに多分今ありますね、
ああねそうなんです、大人になってはーって言って買ったりとかああいうのを聞こうとしても面白いですよね。
えあれはじゃあそのなんていうの、大体そういうものが欲しいでポケモンが欲しいとか、そのポケモンの中に入ってるお人形が欲しいとかじゃなくて、
あ、ってそのあの機構が
クレーンが欲しかったんだ
そうそう
そうUFO キャッチャーそのものが欲しかったんだ、
そうなんです、あの動いてこう降りるって機構が欲しいって言ってましたねいやでも結局買ってもらえなくて、確か父と作ることにしたんですけど、うん
う
ん
う
ん、
作るの作れるのあれ、
そういう時にやっぱ父がなんか、うん、あのやっぱいいサポートだったなと思うんですけど、うん、どっちかというと、うん、まあ ギークな父だったので、
うんうん、
こういうの作りたいって言ったら、じゃあ一緒にどうやって作るか考えようかって言ってくれて、家にあるもので、
うん、
コイル作ってみようとか、
え待って待って
キャッチの部分を考えようみたいなのを、うん、まあ、なんかヒントをくれる父もありがたかったかもしれない、ちっちゃい時から。
お父さんもエンジニアさんですかね。
父はあの、うん、そうですね、エンジニアなんですけれど、うん、なんかあのあれなんですよね、仕事自体はなんかバイオテクノロジーの方なんで生物的なことをやってたみたいなんですが、趣味というかライフワークでずっとスピーカーとか、うんうん、アンプとかを自作してる父だったので、うんうんうん、そういう意味で電子回路とかには強くって、それでなんかこうヒントをくれる感じです。
そりゃコイル巻くわ
本当にそう、変わってます、
そういうこと。じゃあ割と子供の頃からそのハンダゴテ的なもんはまあなんかお父さんの部屋にあるみたいな感じ。
あ、ありましたありました、
うちにあるみたいな、うん、
なんかこう電子部品なんか抵抗とか、三端子レギュレーターとか、そういうのも、いろんなものはトランジスタとかいろいろ あるのは あるねぐらいな感じで、こうそんなに違和感なく暮らしていたって感じ
いや実は私も子供の頃から電子工作が、電子工作っていうか、まあ、向こうは仕事なんだけどその基盤とかが転がってるようなお家に育ってたので、すごいシンパシーを感じます
、ね、嬉しいです。
三端子レギュレーター受けるな
受けますよね
そっか、でも別にね、その時はそういうもんだと思ってるからね、特になんか
そうですね、あとそんなに、うん、その時とか全然まだなんだろう、勉強とかもしてないので、
うん、
あるけどな、どんな風な意味があるかまではちゃんと理解はしてない状態で、
うんうんうん、
まあ、家にはそういう部品はあるよね、うん、ぐらいな感じです。
全然勉強して、これで何を作るかはよくわかんないけど、
わかんないという感じでした、
うん、見たことあるみたいな、そういう感じだよね、う
ん、そんな感じです。
なんかアニメのさ、ロボットみたいなものはあんまり見なかったですか。
あ、いやいや、もう結構エヴァンゲリオンはもう最初の時から、あの12チャンネルで、うん、あの時はまあテレ東が12チャンネルもう今は変わってしまったと思うんですけど、うん、まあもうその初回の時から、
うん、
父もおじもギークだったんで、
でも
意味わかんないですよ、意味は分かってないんですけど、
うん、
しかもあれはどっちかというとロボティクスではない、 ロボットではないですもんね、あれは、まあ、生命体というか、
確かにそう設定が正確にはまあそうだね、まあ、ロボットアニメ の、 あのやり方のようにはなってるけど、一応立て付けは生命体かもしれないけどその時ってさ、91年生まれだと多分4歳とか5歳とかですよね、小学校入る前、はい、
前ですよね、確かに、だからもう本当、うん、ちゃんと理解してないと思いますけど、うん、まあ、そういうのもあるよねっていう、うん、なんだろう、こう拒否はしないというか
へえ、
感じでした。
確かに、なんか小学校入る前だから、まあなんだろう、だからそれこそさ、周りはアンパンマンとかさ、あ
確かに
ね、
確かにそうですね、
見てると思うんだけど、アンパンマンじゃなくてエヴァンゲリオン見てたんだって思うと、結構結構
確かに、
いや結構乖離あるよね、そこ
確かに、いやそうですね、
アンパンマンもねすごいよ。サンパンマンは本当にすごい話だなって、
いやいい
関係性も深いんですけど、
いや大人になって、あの柳瀬隆の歌詞結構泣けることも多いので、泣けるし、はい、
そう
なんですよね、光る星は消えるとかすごい
そうそうです。でもそんなに悪いやつは出てこないっていうね、意外なんかバイキンもそんな悪いやつでもない、
そうそう
割にはみたいなそっか、エヴァンゲリオンが本当にね、子供の時っていうか小学校入る前からあって、でもロボットアニメ日本でその頃やってたっていうと、確かにこのタイミングだとリアルタイムだとそんなに他にはないかもしれないですよね。
そうなんですよね、ガンダムも実はちょっと通ってなくて、うん、高校生になって、そうなんですよ、ガンダム通ってなくて、高校生になってマクロスフロンティアにハマって、うんうんうん、あの辺、うんとかはちょうど物理とかもちょうどやってた時だったので、
うんうん、
あこうやって重力を宇宙空間で出すんだなとか
考察
そう見てます、うん、遠心力でねかけて重力を、
えなんか小説とか、例えばなんか SF 小説みたいなものとかは子供の時に読んだりしてましたか？
ちゃんと本とかをそこまで読まずに来ちゃったんですけど、まあ、そうですね、スターウォーズとかになっちゃうので、あとスターウォーズはもうちっちゃい時からやっぱり見て、
それはなんかやっぱりお父さんが結構好きみたいな。
あそうですね、もうレーザーディスクで見せられてたんで、
レーザーディスクだもう家でレーザーディスク見られる人何人いるのよ今っていう
今もう今うちの家見れ見れないんですけど、あの頃はもうレーザーディスクしかなくて、
でっかいね、でっかい
やつ、ね、でっかいこんなもうビーって入れて見てましたね
そっか、いやでもスターウォーズはだその時多分まだ子供の時だと
エピソード4ですよね、多分4、
うん、4、5、6
とかです、はいはい、
しかまだやってないかな、まだない時です、うん、でそのもうちょっと大きくなってからエピソード1が始まるんだみたいな、
高校生の時にエピソード1とかでもうアナキンやこやつヘイデンクリステンセンがかっこいいみたいな、う
んそこそっちなんだ、あその観点初めて聞きましたねあ確かにそうか、俳優のことを考えたことが逆になかったかもしれない話のことしか考えてなかったかもしれない、
そうそうですよ ね、 なんかこうその辺ぐらいからでも高校生ぐらいになってマセガキになってきてしまうのでハリーポッターとかも
俳優さんとか、
そうそうなんです、スクリーンとかの雑誌見て
こ
う
スクリーン確かに
多分あの時の C3PO とか R2D2 とかは、
うん、
やっぱりいいなって思ってましたね。
確かにそれスターウォーズ見るとそのロボット可愛いみたいな確かにあるかもしれない、
うん
うんうんうんうん、
そうですね、だから結構あの時は C3PO とか本当はね、
うん、
中に人が入ってますけど、本当ロボットと思って見てましたし、なんか純粋に誰が演じてるんだろうとかそういうのも なくあの時は見てましたね、
うんうんうん、R2 かわいいみたいのもあったのかね、うん、子どもの頃から、
いや、なりました、なりました
、確かにお父さんが結構そのなんていうの、お家にまああの電子的なものとか電子基板だったりとか、まあこう電子の工作的なものだったりとかハードウェアのものとか、まあ、コイルとかいろんなものがあって、プラス結構その、まあ、エヴァだったりスターウォーズだったりって割とギーク寄りのものも、
そうですよね、
コンテンツもそうそうそうそう一緒に楽しめてたっていうのはすごいなんか体験としてあるかもしれないですよね。
そうですね、なんかそれは秋葉原とかもちっちゃい時から連れてかれてた思い出もあるので、うん、今 とはまたちょっと違って、あの時はまだラジオ会館とかも
そうだよね、そういうことですよね、とか
そうですね、うんうん、
だったいやそういうことになる。だから秋月電子とかに行ってたのかな、わかんない、秋月電子って当時あったのかな、あるよね、
あると思うんですけど、なんか秋月よりどっちかって本当ラジオ会館とかに
連れて
か
れてた、ラジオ会館ね、あの入るとさ、なんかそれこそ抵抗とかがさ、こう箱にガサッて入ってさ、
う
わーって並んでんだよね、ちっちゃい。その話を多分あの桃香さんの同世代の方としても多分めちゃピンと来られないだろうね。
そう確かに
そうだよね、みんなさ知らないよね、そのそういうのがあったことをきっと
ね。なんですけど、うん、そのバックあのまたちょっとバックグラウンドがなんかいろんな、うん、なんかこうか変なんですけど、小学校から女子校で、小
あ中
高と女子校だったんですよ。
だ
から、まあ、そこは本当女の子の世界で、結構保守的な学校でもありましたから、
でもさ、それってさ、小中高みたいな感じですか？
そうなん、全部一緒、一貫の小中高一貫校で来て、で、なんで本当なんか理系の女の子は生物取らないと点取れないからみたいな、うん、先生から言われちゃって、物理は取らないでみたいな言われちゃうような学校で、
授業もあるんよね、はい、
まあ、物理選択生物選択とかになるんですけど、なるべく生物を取ろうみたいなことを推進してくる学校だったりもして、結構こう保守的で、まあ、そういう中だとやっぱそういうラジオ会館なんて通じる子は一人もいないんですが、
そらそうだ
まあ1年浪人を経て入ったのが東京工業大学ってところで、そこで制御システム工学科ってところに2年生から所属するんですけど、まあ、そういうところに行くと、もう小学校からロボコン出てましたみたいな男の子だばかりになるので、むしろなんかそんなのも知らないのみたいなことの方が多くなるんですよすごい、
そっか、
すごい、なんかいろんな領域をまたいできた感じはします。
なんかギャップすごい、それ。小中高までそのまあ女子の世界みたいなところにいて、だけどまあお家ではそのお父さんの影響もありつつも、うん、まあ、なんか自分の興味関心として、まあ、結構テッキーなところとか、
うんうんうん、
ギークなところとかも楽しいなと思っていたのに、うん、まあ、なんか大学入ったらむしろその小中高の世界と全然違う世界になっちゃったってことだもんね。
全然違いました、全然違いました。
いやー、そっか、
53人中女子3人とかでしたね。
あー、そういう感じなんですね、はい、いやでも確か小学校からロボコン出てるのいいなってなっちゃうよね
いいなってなるし、うん、なるけども、うん、あの時全然 そんなことなく、小学校で女子しかいないと思う、
うんうん、ロボコンの存在も知ってたかどうかだよね。
中学でようやくロボコンって映画を見て、
うん、
高校生かな、高校1年生の時にロボコンっていうのを見て、工業、うん、高専があることを初めてそこで知って、
あ、
高専ってとこ行きたかったなとかに後から気づくぐらいな、うん、もうそれくらい遅いというか、
そうですよね、
なってましたね。
いやー、このなんか飛躍が本当にすごいっていうか住んでた世界がなんかそのね、それまでの
12年間、そうです
ね、そうだよね、6たす6、12年間か
そうなんですよ、
とね、ガラッと変わっちゃったんだもんね。
ガラッと変わって、まあ、1年浪人を挟んだのはありがたくて、浪人で理系の女の子ってちょっと少ないんですよね、うんうんうん、だからその時も結構男女比は差があったので、うん、今そこ間挟んだのはまあ一回ありがたかったなとは思いつつ、
なんかもしかしてこうなのかみたいなのがなんかちょっと予想が、ね、できてくるかもしれないですよね、まあ、
そう、
あれね、そこからこういきなり入っちゃったら、そうそう、なんか本当にギャップがブーンってなっちゃったかもしれないけど、1年やったことでおやおやみたいな、ということはみたいな感じにちょっとだけ心の準備ができたかもしれないですよね。
そうですね、そうですね、
いや
そんな感じですね。
そっか、でその大学に入った時にはもう、まあ1年の時は あのなんか共通とかだったのかな、
変わってるんですけど、
うん、
私しかも後期入学で、前期後期のじゃ後期入学の方で、後期になってくるともう自分が一番こう、まあ、どうしてもどこだには行きたかったので、
こう
受かりやすいところみたいなそういう、こう結構良くない、まあ、方法で受けてしまったので、あの最初1年生は実は1から7まで類があるんですけど、その私の当時は1類2類3類みたいな感じで、で6私が行きたかったのは4類ってところだったんですけど、4類で受けるよりは6類の小論文で受けた方がいいっていうことで、6類で入るんですよ。で6類は建築系だったんですよ。で1年次はそう、あの共通ではあるんですけど、でどっちかというと2年生で決定するんですね、うちの大学は。だったんで1年は共通ではあったんでありがたかったんですけど、専門的なのをちょっとだけ学ぶっていう授業もあって、そういうのは6類の建築的なことを学ぶっていうのがありましたね、まあ、でそこがまた面白いんですけど、建築は女子と男子の比率は4対1とかで、まあ、100人中25人ぐらい女なんですよ、
まあ、多めかな、
多いんです、うんうんうんうん、だからそこで女の子多いじゃんとか言って思って1年生で入ったって感じでした
ねところがみたいな
でもまああと今となればその、うん、デザインとか、あの実は大学院はまた違うところに実は行っていて、でそこではデザインエンジニアリングみたいなことを学んだんですけど、はいはい、まあ、それのなんかこう基礎になったなとは思うので、その大学1年の時に、うん、のちょっとデザインのことを学べたりとか建築の意匠的なことを学べたのはありがたかったなとは思いつつ、うんうんうん、まあそれで2年生で転類して4類ってとこに入るんですけど、
うんうん
うん、まあそこが53日女子3というい
や
もうびっくりしましたね。
入ったは入ったけど、まあ、大学は入ったけど専攻は変わってみたいな感じ。
あ、そうですね。
でもまあそのなんていうの、2年次からかな、どの、はいはい、変わった先は自分が本当に行きたかったっていうか、
そうです、うん、
に行けたっていうこと、
行けたってこと、
結構戦略的にそこはだから転類できたみたいな感じだったもん。ところがその行きたいと思ってたところに行ってみたらめっちゃ女子率が低かったと。
女子も低いですし、うん、なんか思ったよりもやっぱりどうしてもね、技術みたいな感じで、それこそあの大学生ロボコンに出てるような子もいますし、なんかずっとプログ制御システムってところだったんで、包括的に制御を学ぶみたいなところで、こうソフトウェアから制御を学ぶこともできますし、回路で制御を学ぶこともできますし、その機構的な、うん、あの設計とかで制御を学ぶみたいな、まあ、悪く言えば広く浅く学んでしまうような学科ではあったんですけど、そういうところだったので、まあ、おのおの結構こう僕はプログラムで生きるみたいな男の子は、うん、もうその時からプログラムでずっとバイトもしてますみたいなので、うん、もうガチ勢、回路もロボコンでやってるんでガチ勢みたいな、こう割と技術できてなんぼでしょみたいな、うん、いうのところに入っちゃったので、まあ私なんてもう全然好きとか言うぐらいだったので多分バカにされてるなとかも思いました。
それ
はちょっと実際その時までちゃんと作れてなかったし、ありましたね。
そうだよね、なんかでも実際手を動かして例えばその回路なりなんなりをその大学入るまでに作った経験があるかっていうとそこまで
なかった。少なかったです、はい、なかったですね。それで、まあ、大学の授業であのグループでロボコンしなきゃいけなくてチームワークで、でそこで初めてやっぱりその同期たちの実力を知って、あ、自分全然ないなっていうのを突きつけられるんですけど、でその時にただ、この人たちよりじゃあ私勝てるのなんだろうみたいになった時が、あの、あ、おしゃれかもしれないみたいなファッションとかそういうのはおしゃれかもしれないってなってきて、でこう どっちかというとその電子工作とかを技術技術だけじゃなくてこう何かこうアイデアと掛け合わせちゃおうかなとかになってきたのが遅くて大学3年ぐらいからなんですけど、でちょっとものづくりを始めた感じでしたね。
おしゃれ、おもろまあおしゃれっていうとなんていろんな意味があるけど
意味があるけどまあでもその時からやっぱり古着が好きとか、あの、うん、髪の毛緑入れようとかやったりはしてたので、
うんうんうん、あの
やっぱちょっと学科でも若干浮いてる女子って感じではあったので、
ね、うん、確かに。まあなんかそのアイディアとかファッションとか、まあなんて言うんだろう、その他の異業種異ジャンルをクロスさせるみたいな発想は、ね、なんかその自分の強みみたいのを見つけなきゃいけない、まあね、他の子たちが結構こう一つのものに対してプロフェッショナルに行こうってなっている中で、まあ、自分は、まあ、そのどういうプロフェッショナルとかどういう、うんうん、まあ、ジェネラリストになるのかどうするのかみたいなのを考えた時に、うんうん、なんかそのアイデアとかファッションとクロスさせるみたいな発想が出てきたっていうのは、うんうんうん、本当になんか今の桃花さんにつながってる感じがすごいしますよね。
すごい、そうですね、うん、あとなんかヘボコンっていうの あるのご存知ですか？
あー、なんか聞いたことあるよ、う
ん、あのどんなにヘボいのでも大丈夫みたいな、
うんうんうん、
ロボットを作ろうみたいな、
デイリーポータルさんのやつだ。
ああ、そうですそうです、見たことあるよ。あれとかに、うん、もう大修士1年の時とかに出会って、もうその時で周りがガチ技術、うんうん、技術みたいな中で、
はいはいはい、はい、
なんか潤いと思って、で初代で出てるんですよ実は。
あ、そうなんだ。
それが実はさっきシェアさせていただいたあの、うんうんうん、資料に入ってるんですけど。
お、そうなんですね。実はポートフォリオのめっちゃちゃんとしたポートフォリオをいただいてます。
あ、これあ今取りすぎちゃったんですけど4番、そうそう、これ、これとかを、
なんかね、なんか ピンポン玉がずっとふよふよしてるロボットですが、これは何でしょうか？そうなんです
よ、もうあの単身ど、なん、ロボっていうことで、あの、
うん、
玉がこう慣性の法則で動くと、あのとどまっていようとして、こう機体が前に動くと上に乗ってる玉は後ろに下がるじゃないですか、
うんうん、
こうなるで、その時にスイッチを置いといて、でスイッチが玉、機体は逆走するようにスイッチが入ると、うん、でもその時にはまた慣性の法則で球は逆に行くじゃないですか、
うん、あー確かに。
それをずっと延々とするんじゃないかって仮説のもと、うん、作ったのがこの機械 でこういうアホな実験をしてもいいんだっていうふうにも気づいたのが、
うん、
こうその時から、その前まではこう ルールでちゃんと早く、うん、玉を入れるとか、
うんうん、
早く目的地まで着くとか、そういう目的を達成するようなロボが偉いとか、技術力があるものが偉いっていう中から、うん、なんかこういうアイディアみたいなのでもいいよっていう世界もあるんだなっていうのを知るっていう感じですね、うん、大学じゃあ4年か、学部4年の時にこういうのは作ったりしてました。
いやでもこれってさ、なんかさっき話のあった、なんかロボットって可愛いみたいな話がポロッとあったと思うんですけど、はい、なんかヘボコンのロボットって可愛いなと思ってて、このももかさんの作ったやつもなんかね、ちょっと実物をね、なんか
ラジオだとすごい難しいです、
見せづらいんですけど、なんかこうピンポン玉みたいなのがふよふよふよふよしてて可愛いロボなんですよねなんかそういうロボットの可愛さみたいな、なんか若干そのポンコツ感みたいなところとか、
まさしくそうですね、ポンコツ感いいですよね。
そうそうそうそうそう、そういうところってなんかこういうものにあるよねと思って、なんか必要なものだけが偉いわけじゃないんだぜっていう、
まさしく
それでも面白いよね。なんかロボットって本来はその人間の例えば仕事とかを手伝うためにうんうん、うん、発明されているから、まあその役割をさちゃんと全うしなきゃいけないわけじゃないですか。でも今はなんか、うんうん、例えば空母みたいなとかロボットみたいなとか、うんうんうん、ね、なんかその必要、まあそれも必要っていうふうに多分今は再定義されてるんだと思うけど、うんうん、なんかちょっとこう今までだったら不要とされていたようなものをロボットが担うようになってきてるみたいなことあるじゃないですか。
そうですよね。あ、分かる。
そうそう、なんかそういう感じもして、このなんかちょっとポンコツ感のあるやつ可愛いよねってそうそうそう思いました。いや、
それで、
あれ、
うん、そうなんです。それで、大学のその学部の研究は、
うん、
あの医療用ロボットの監視を開発するっていうので結構ガチガチな研究だったんですけど、
うんうんうん
うん、でもそのさっきお伝えしたように、
うん、
こうちょっとその人間がこう感情が一応情動とかそういうものをこう揺れ動かせたりするのかな、ロボットとかでとか感性とかともうちょっとあのコラボレーションできるのかなとか思って、でまあちょっと違う領域に行きたいなということで大学院からはあの東京大学の山中俊二研究室ってところに移動をして、うんうんうん、であの人が生き物と思ってしまうような動きとかを研究しようみたいなことで、まあロボットを作そういうようなことを感じるロボット作れないかなみたいなので、こうあのまた全然違うようなロボットを作り始めたっていう感じですね。で近づくと逃げるロボットとかが多分この今の画面の一個、そうそうですね、その
左側、近づくと逃げるロボット
あそうなんですよ、ね、ちょっと
なんか今こう立方体にちょっと車がついてるみたいな、車輪がついてるみたいなメカなんですけど、す、ね、このロボットが近づくとスーって逃げちゃうっていうかわいいなんだこいつかわいいな
そう、なんか面白くて黒い箱なんですけど、うん、こう猫みたい鳩みたいみたいな体験者の方が言うことも多くて、
あ猫ね、
なんかこう動きだけで
確かにか生き物っぽいですよね。
そうなんですね、だから
なんか
こう ある意味すごく抽象的な形にもかかわらず動きだけで愛着操作ができるのかとか、人に生き物と想起させれるのかみたいな研究をして、で全くじゃあ今度はこれと同じアルゴリズムで動かしてみるけど、今度は日常生活のハンガーにしてみようっていうのがちょっと別にまた動画なんですが、上にあるような今度は
ハンガー
にしてみたんですね。でも今度はハンガーにすると便利そうとか、
うんうん、なんか便利なのか、やっぱ
黒い箱は、
うん、
なんかその便利そうとかこう、うん、お化けみたいとかでまたちょっと全然違う反応が返ってきて、で、まあ、一方で黒い箱の時よりはその動画を撮影する方がすごい増えたんですけど、まあ、要は、まあ、そこで研究としていったのはやっぱりこう人が持つ先入観、その黒い箱に関してはやっぱり先入観があれは何か思いつかないから、その生き物と乗りやすかったんじゃないか。でハンガーとかやっぱりこう日常に物として使うか だからいかにこう物を動かすにしてもこう先入観を利用することは大事だなとかいう話にもなって、例えばルンバを可愛いとか言ったのはあれを見て掃除機だっていうふ
う
に思いつきにくいものだったからじゃないかみたいな、あれが、まあ、見た目が掃除機みたいになって動いていたら、うんそんなに可愛いってならなかったけど、うん、やっぱりあの円盤のような形でいたから、
うん、
あれに対してやっぱ可愛いって乗りやすかったんじゃないかみたいな、そういうようなことを考えたりしているような大学院のようなことを考え
てます。面白い、めちゃめちゃ面白いですね。
ああいやいや、ありがとうござい
ます。ね、多分これ気候ほぼ一緒かなと思うんだけど、その仕組みのところは。
そうです、仕組みはもう一緒なんですよ、
うんうんうんうん、
前、ね、前後にあの、
うん、
つけていて、あの、
うんうんうん、
速去センサーを
けど、
それで前と後ろの距離を測って、
黒い立方体なのか白い服をかけたハンガーなのかで人の反応が全然違うっていうの
は。そうなんですよ、
そうですよね、面白いですね。へえ、じゃあ院の時はまあなんかそういうようななんかこう有機的な感じがするものもあるし、なんかあの今ですね、ももかさんの作品が載ってるインスタを拝見してるんですけど、そうなんかこの石みたいなやつは何ですか？
あ、これはです
ね、石じゃねえわ、動くんだこれ。うわ、なんじゃこりゃ。
紙でできてるんですけど。
紙なんだ。
紙なんですよ。
でも見た目一瞬写真だと石かなって
見えますよね。そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、
まさしくその岩のテクスチャを張ってるので、そうなんですけど、うんうんうん、こうそれがこうぐんぐん成長していくみたいな。
怖えーなんか
まこれはでも全然研究とは別で、
うん、
こうなんだろうな、視覚とこう動きのバグというかそういうのを感じる、
うん
うん、体験は作れないかなとか。
いやこれびっくりしますねなんかやっぱりあの静止画っていうか写真だと石だと思い込んでるから。
そうなんですよね。
あの動き出すと石のくせに動くこいつみたいになる
なりますよね。
そう、あ、結構パフォーマンスの作品もあるんですかね。
そうなんです、あの、うん、これはあの服に、
うん、
人が動く、うん、ごめんなさい、動く人に着られてる服も、
うん、
動きをまとったら、まあ、動きもファッションとしてまとえるのかみたいな、そんなことを考えて、これだと分かりにくいかもしれないので別 の、
うん、
あのものにしちゃいますが、
うん、
あのどれかな、ないかな、あの下ですかね、この女性の、あ、うん、そうです、まさしくそれで、もう一個左のだと分かりやすいかも。そうですね、あの靴から風を出して、
あ、
ま
あ、
それであの、
なるほど、
服に風を入れてもらって、それであの動きをまといながら踊るとかどうなるのかなみたいな、ちょっと実験的なもんなんですけど、う
んうんうん、確かになんかその人間が動くと、まあ合わせて布が動くわけなんだけど、それとはまた別の動きで服があの制御されてるっていうか、からちょっとなんか目が違和感を感じますよね一瞬、あれって。
そうなんです
よ、動いてなんかこう動いたらこういう風に布が動くかなって思ってるのに、ちょっと違う動きだからあれって一緒になるっていう。
そうですね、なんかそういう、これもまあ実験的なんですけど、
どこでも TM レボリューションみたいなことができること、
あまさしく、あとはあれですか ね、 ですかね、マリリン・モンローとか
なあ、確かに的なことができる靴。すいません、ちょっと作品が面白くていろいろ見てしまいましたが、いやいや、なるほどなあ、
というようなのことを、
うん、
やったりしてますね。
はい、ありがとうございます。いや、なんかももかさん結構そのなんかいろいろその子供の時 の、 その小中高の時の感じてたギャップみたいなのがちょっと気になるなと思っていて。
もちろんもちろん。
そうで、その家庭ではまあそのでなんだろう、ハンダゴテみたいなのがあったりとか、まあそういうものを身近に感じていたけど、まあ、小学校中学校高校に行くと違う世界っていうのは、その例えば部活みたいなこととかも違ったんですか？
あ、もう部活も全然茶道部でしたから。
あ、全然違うわ。
全然違うものでしたし、うん、そうですよね、全然、
うん、
ただ
ロボットの要素ないもんね、
はい、ないです、ないです、
うん、
全然なかったですね、
うんうんうん、
まあ、ただそのなんか例えば洋服のリメイクをするとかそういうのはしてたりとか、ちっちゃい頃からミシンも OK だったので、母が使っていいよみたいな言ってくれてたんで、うんうん、そういうのでリメイクをしたりとか、
うん、
なんかこう工作、あとすごい、まあ、環境に本当ありがとうとは思ってるんですけど、父母がなぜか山梨に別地を持っていて、層がないんですよ、別荘では
なくて、別荘じゃなくて別地、
別地どっちだけがあるみたいななので、うんうん、まあ、ちっちゃい子がキャンプというか、そこでもう焚き火もしていいし、もうずっと火の番 しててみたいな、焚き火も OK だし、うんうん、まあなので木で作る DIY も OK だったので、なんかこうちっちゃい頃からトンテンカンテンやるのもなんかよくわかんないもの作っても OK、
うん、
で、そのロボットとかはそ電子工作まではいかなくても何かこう物を作るというのはいつもしてたりしました、うん、そのあと茶道部とかでもこう、うん、毎年文化祭があるんですけど、そこだと装飾部門にいたので、うんうん、そこでこう今考えたら確かにデザインはしてたのかなと思うんですけど、うんうんうん、のれんとかのこううん、グラフィックとかを書いてそれを作るとか、
なるほどね、
なんか天井とかにもみじのトンネルを作ると面白いんじゃないかとかを、うんうんうん、まあ、企画してどうそれを実施するかを考えるとか、まあ、なんかそういうのはやったりとかしてたなと今なれば思ったりはします。 だからソフトウェアじゃなくてハードウェアに進んだのはなんとなくわかるなという気がするというか、
うん、うんうんうんうん、手を動かしてねなんか作ったりするのが好きっていうことだった。生き物飼ってました？子供の時
もう全然実は飼ってなくてハムスターと金魚ぐらいで本当に大人になって今猫と暮らしてるんですけど、
うん、猫めっちゃ発見ありそうですよね。
いや猫はすごい、
うんうん、
毎日発見しますし、その私がよく物をこう例えば振り子とかの今作品とかあると思うんですけど実験とかすると、うん、猫が食いつくものって結構面白いんだなって思ったりして
動きとしてそうかもしれない。
振り子とか振り子の実験をすごい一生懸命作ってると猫来てすっごい邪魔したりとか、
あとちょっと
上に ある、うんうん、あるまたあの紐がこうよれていくもうちょっとですね、うんうん、あの止め石みたいな、あこの石の黒い、うんうんうん、あもうちょっと下行っていただいて、もう一個下行っていただいて、この、はい、の左側の、
うん、
そうそれそれを再生していただくと、
うん、なんじゃこれ、
紐が緩んでいくっていう、うわ、 なん
じゃこれ、うわすげえ不思議、え、なんじゃこれ
京都とかによく行くと、まあ、留め石っていう文化があって石に紐を巻くことで、ここは行き止まりですっていうサインがあるんですけど、なんかその留め石がこうほどけるとほどけ石って言ってここは入ってくださいって意味になるかなとかいう、まあ、実験的なまた作品なんですけど、まあ、
これまた気持ち悪い、紐が勝手に動いてる、
そう動きをするんですけど、まあ、こういうのももう猫がすごい食いついて邪魔したりして、
確かにね、
なかなか私が好きな動きって猫が食いつく動きなのかなとか思ったり
も
して、
うん、そうかも気になって見ちゃうでちょっかい出しちゃう、
出しちゃうみたいですね、そうですそうです、あのあとこれとかも水滴が一滴一滴垂れるとかも、もう家で実験とかしてみるとすぐ邪魔してきますし、うんうん、猫は、
いやそうかもしれない、やっぱさ猫はさ気になるものに素直に来るんじゃない？
そうなんですそうなんです、だから面白い面白いですね、今猫と暮らすのは毎日発見があります、
いいですね、
はい、
いやありがとうございます。ちょっとももかさんのインスタ作品面白くてずっと見ちゃうんで、あの詳細欄に貼っておくのでぜひ皆さん見てください。どの作品もなんか不思議な世界見ちゃうこれ本当、いやありがとうございます、
あいやありがとうございます、
はい、皆さんにですねおすすめのエンターテインメント作品をお伺いしてるんですけど何かありますでしょうか？
なんか一個本当に皆さんに見ていただきたいなと思ってるのは、あのヨアン・ブルジョアさんのグレートゴースト、うん、偉大なる幽霊たちっていうその映像作品ではあるんですけど、あの、うん、舞台美術、もともとそのヨアン・ブルジョアさんはフランス出身の、方で、サーカスの舞台設計とかもされてた方だったんですよ。で、
うんうん、
そんな方が、まあ、アーティストと一緒に、まあアーティストというかダンサーの方と作って、多分あの有名なのは階段に登って下にトランポリンがあって落ちるみたいなのを繰り返されていくっていうのが有名だったりもする
んですが、あーわかるかも、なんかインスタで見たかも
そうですね、
はいはいはい、見たことある人多いんじゃないかな、
そうなんです、多分あると
思うんです、ね、あとなんかゆらゆら揺れるなんか振り子みたいな
中の機構を作られてたりとか、
へ
これはぜひ本当にあの確かもう本当深夜に、
うん、
あの家に実家に帰った時に母とぼーっと BS つけてたら、
うん、
何これってなんだこの人はってもうずっと見入っちゃったんですけど、最近だったら例えばルイ・ヴィトン の、 あの、
うん、
最後のバージル・アブローのコレクションの時にも、
うん
うんコラボレーションしてショーで出てたりとか、 あとはバウンスっていうことで AirPods Pro の CM にも使われたりとかしてる、まあ、売れっ子の方なんですけど、うんうんうん、彼はもうの作り出す世界はすごく興味深いのでいつも
追
っ
ちゃっています。 いやー、わかります。これご本人はそのあれこの身体表現されてる方も同じ方なんですか？
あいやいや
身体表現これはダンサーさんかな、
プロのダンサーさんなんで、うん、どっちかというと彼はやっぱりあの舞台装置を、
うん
設計される方で、
うんうんうんうん、いやそうなんですよね、あの多分見るとずっと見ちゃうこれも、 本当に。
あ、そうですそうです。
ねえ、多分皆さんなんかで見たことあるんじゃないのかな、あの階段も、
ね、うん、有名ですよね、
回転する作品とか、
うん、ツイッターとかでバズってたりするんで、うんうん、ただその、はい、映像作品としてそのグレートゴースト、偉大なる幽霊たちっていうので見てほしいですね、うん、そうですね、
何らかの方法で見られると思いますので皆さん何らかの方法で見てください。はい、うん、はい、ありがとうございます。いや本当、いやいや、あの断片的なものとかね絶対見たことあるんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひぜひ、はい、であと桃子さんのインスタもぜひ見てください。とっても面白いので、
ごめんなさい、全然真面目でもな、普段はもっとそんななんかこうヨアンブルジョアのとか言うとあれですけど、全然普段はもっと塊魂とか昨日久しぶりに買ってみてやっぱいいゲームだなとか やってみたりとか。
いや塊魂は最高だよ。
あれすごいですよね。
最高ですよ、最高です。
大人になってからやっぱこれ、うん、雪だるまから着想を得たのかなとか言うと、そうパートナーとかからそれ以外なくないとか。あ、でも雪だるま雪だるまから、
うん、
こう小さいもの最初小さいものしか最初つかめなくて、大きいものつかむにはそのどんどんこう積み重ねなきゃいけないとかいうゲーム設計とか、そんな思いつくかなとか考えてとか大人になってから
あとディテールが最高だよね。
すごいですね、作り込みが、音楽もいいし、
トンマナも素晴らしいよね。
いいですよね、
あれをまず決めた方は本当すごい。
本当に、
うん、
改めて機能とか見てるといいなってなったり、もしもし皆さんが今大好きなあのゼルダの伝説ももちろん今やってすごいなって。
いやゲームさ、そうなんかゲームの話全然出てこなかった。あんまりそのソフトウェアとかコンテンツの話がなかったなと思っていて、なんかゲームは子供の時やってました？
やってましたよ、もうめちゃめちゃやってました、うん、もうちっちゃい時からあのすごい多分本当はねあの厳しいお家だったらダメだったはずなのに、もうあのゲームボーイも最初の赤ポケットモンスター赤ももう最初から持ってましたし、あのスーパーファミコンでドンキーコング2ディリー&ディクシーもずっとやってましたし、ニンテンドー64であのピカチュウ元気でちゅーとかもやってましたし。もう
そうなんかそうなんだよね、そのゲームの体験があって、アニメ漫画はハマらなかったですか？なんか
あーもうみんな大好きセーラームーンはもちろん通りましたし、うん、小さい時になりたいものは何ですかって、うん、セーラージュピターって答えてたので、うん、セーラームーン大好きでしたし、うん、でもなんかまああの時もセーラームーンのガジェット売ってましたよね。でそれも家にあったんですよ、スティックが。
ああそういうこと、うん、
はい、好きでしたね。
確かに
そう、ガジェットでボタンを押して音楽が鳴る。
いやそうそうそう、あの結構そのまあ子供向けというか、あのおもちゃって結構いろんな機構が入ってたりとかするじゃないですか。
入ってますよ、リカちゃん人形のレジスターも買ってもらっていて、うん、あの時ってまあ、うんうん、ピッて鳴るし機構も入ってて、うん、ただあのよくあるさっきも言った近接のセンサーだけで数字自体はランダムに出る、うんうん、だからあのバーコードリーダーが入ってたわけではないんですよね。
なるほどなるほど。
でもちっちゃい時はやっぱそれでバーコードリーダーじゃないんだみたいな思う子ではあって
、ランダムカーみたいな、
そうランダムカーみたいな、なんか同じものやったのに529円だし2回目は300円だしなんでみたいな、そういうのは思ってたりとか。
まあ今の RFID のこそだったらいけるかもしれない
よね。いけるかもしれないですよね。でもこう
当時はちょっと難しかったかな。
そうなんです。でもそういうのがやっぱりあの身近にあったのはありがたかったかもしれないですね、
うんうんうんうん、そうなんかそういうのって多分原体験あるだろうなと思っていて、うん、
ありますあります。
そうだからその小中高の時にそのまあ女子校であまり直接的にはつながらなかったなっていうことかもしれないけど、うん、実はその、まあ、ご家庭でのキャンプの経験だったりもそうだけど、うんうん、なんかおもちゃとかそういうセーラームーンだったりとか、うん、コンテンツで遊んできたこととか
ありますあります
っていうのも多分それがそのももかさんの今他のなんだろうな、うんうん、大学の時に一緒に出会った方と違う発想のもとになってたりとかするのはなんかそういうのやっぱあるのかなって
ありますね、
うん、
あります
ね、感じました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかちょっと宣伝しておきたいこととかありますか？
あ、
お知らせしておきたいこととか、
7月にあのルームシェアというかみんなで 一個こうシェアハウス的なところで作品を作ったりとかしてる場所があるんですけど、笹塚で、うん、そこでちょっと展示をしようかなと思っているので、また何かこう詳しい日程とかも自分のインスタでアップもしていくと思うので、まあ、なんか
分かりました。じゃあインスタですね。
はい
はい、分かりました。じゃあインスタをぜひチェックいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さようなら。
ありがとうございました。